にちは、まみです。今日が8月21日の金曜日ということで、先週まではね、結構夏らしい天気も続き、まあ暑かったわけなんですけれども、今週はね、なんだかガラッと変わってしまい、夜になると結構涼しいですね。昨日なんかもちょっと肌寒かったのでね、まあいよいよ夏も終わってしまうんだなと思ってね、ちょっと寂しくなってきた今日この頃ですけれども、ちょっと噛みましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先週ね、50回記念ということで、チャーリーティーの相方のノアポンをお呼びしてね、まあいつものおバカトークを繰り広げたわけなんですけれども、いかがだったんでしょうか。一応ね、面白いっていう感想もいただきまして、面白かったよって、もっとやってほしいっていうようなことも言われたのでね、まあ楽しんでいただけてる方もいたんだなと思って、その辺はちょっと安心してるんですけれども、まあね、ほんとね、40分間好き勝手ね喋ってたんでね、ちょっと怒られちゃうんじゃないかなっていう心配もありましたけれどもね、はい、まあ、とりあえず面白かったよと言っていただけたので、よしとするかなっていう感じでございます。はい、というわけで今週も始めていきたいと思います。インターネットラジオ第51回、ピンクプリンセス、略してピンプリ、本日もここ学びやスタジオカッコ仮よりお送りしております。はい、先週はノアポンとこのね、ピンプリの第50回を収録した次の日ですね、海へ遊びに行ってきました。何人で行ったのかな、8人くらいで行ったのかな、福井県のね、水晶浜ってところに行ってきたんですけど、まあね、毎年同じようなメンバーで水晶浜に、まあ、お盆ぐらいに行ってるんですよ。で、まあ、今年も行けたら行こうねっていう約束をしておりまして、なんとかメンバーが揃い行ってきたわけですけれどもね、まあお盆中ということだったね、ちょっと人はね結構いたんですけれどもね、やっぱね、日本海は綺麗ですね。この辺の海とは違ってね、すごい水が透明度が高いというか、沖縄の海をちょっと思い出しちゃいましたね。すごい綺麗だったしね、あとね、結構水温が冷たくて寒かったですね。中に入るときは、浜辺でいるときはめっちゃ暑いんですよ。結構天気も良かったんで、じりじりと太陽の光が肌に刺す感じがあったんですけど、海の中は冷たかったですね。もうちょっと入っただけでギャーみたいな感じになってしまいまして、中入るのに、海の中に入るのに割と時間かかりましたね。もう水かけよう思うなら、もう友達に何すんじゃとちょっと切れてましたからね。はい、まあそうですね、大人数で行ってかき氷食べたり、ビーチボールやったり、あとはチューハイ飲んだりと、結構好き勝手やって楽しんできました。で、海の後は、まあ、ブログにもちょこちょこ書いたんですけど、温泉へ寄ってリラックスしてみたいな感じでね、1日遊びましたね、先週は。で、しっかり日焼けもしましたね。もうね、海で遊ぶのってね、すごいね好きなんですけどね、日焼けだけがね、どんだけ日焼け止めを塗っても効かないというか、すぐ取れちゃいますからね。マメに塗ってればまだマシなんだと思うんですけれども、どうしても遊ぶことに集中しすぎてしまいね、日焼け止めの存在を忘れちゃいますからね。なので見事焼けてしまいましたけれどもね。で、12日の日は海に遊びに行って、で、16日の日曜日が私ものすごい久々の日曜日休みでございまして、これまたノアポンと、プールに行こうかということになり、長島スパーランドのジャンボ海水プールに行ってきました。長島のねプールね、何年ぶりかな、多分中学生以来とか高校生で行ったかな、まあとにかくかなり久々だったんでね、どんな感じになってるのかとかも全然覚えてなかったんですよね。で、 ノアポンと朝何時だっけな、10時半ぐらいに名駅で待ち合わせして、名鉄バスセンターのなんかチケットがあるんですよね。バスの往復と、プールの入園料がセットになったチケットがあって、それで行ったんですけれどもね。バスで行くとね、楽ですね。1時間もかかんないし、すぐ目の前に止めてくれるしっていうことでね、車で行くとかとは違って気を使うこともなく、気軽に行けちゃったのでね、結構快適でしたね。でね、プールね、めっちゃ混んでるかなと思ったんですけど、そんなに想像してたよりかはそんなに人もいなくて、結構遊べましたね。まあ、何が楽しかったです、スライダーがめっちゃ楽しかったんですよね。浮き輪2人乗りの、なんだ、前と後ろに座ってスライダーやるんですけど、私のはもうそればっかりやってましたね。とりあえずその2人乗り用の浮き輪を手に入れるためにはちょっと並ばなきゃいけないんですけれども、まあでも並ぶって言っても15分とかそれぐらいなんで、結構すぐ出番が来るんですね、順番が。でその浮き輪で何回も何回ぐらいかな、かなり滑った。めっちゃ楽しかったですね。中でもね、一番楽しかったのが、ちょっとスライダーの名前はよくわかんないんですけど、なんて言ったらいいのかな、滑るところが真っ暗なんですよ。スライダーの中身というか、滑り台自体が筒状になってて、外が見えないようになってて、で色も真っ黒なんですよね。なので、全然自分の進む方向すら分かんなくって、で、その筒状の上の部分が穴が等間隔で開いてて、ちょっとそこの穴から太陽の光が入ってきてて、若干プラネタリウムチックなよく言えばね、そんな感じで、すごい不思議な感覚でしたね。スペースマウンテン的なディズニーランドで言うと、とにかく前が真っ暗でどこに行くか分かんないけど、ジェットコースターみたいにギュインギュイン曲がって水も浴びみたいな感じでね、あれがめっちゃ楽しかったですね。で、その2人乗りの浮き輪ね、乗り方があるんですよね。体の大きい人が前に座ってくださいと言われ、もちろんね、ノアポンと私とじゃね、かなり体重の差があり、私の方が重たいのでね、私がドカンと前に座り、後ろにノアポンがちょこんと座りみたいな感じでね、うまい具合にバランスをとって、転覆することもなく無事に下まで滑っていけましたけれどもね。まあ、その真っ暗スライダーが一番楽しかったかな。上が屋根が開いてる、筒状になってない滑り台もあったんですけど、それよりね暗い方が断然楽しかったんでね、これから長島に行かれる方がいましたら、ぜひねそれをやっていただきたいなと思います。はい。で、16日はそうそうプール行って、プールの後もまた温泉行ったんですよ。長島の敷地内にある湯浴の島っていうね、でっかい温泉施設があって、私全然その存在を知らなかったんですけど、露天風呂がたくさんあるところでして、私たちねプール入ったから700円で入れたんですけど、なんかねそのお風呂だけでね入ろうと思ったら2100円もかかるらしく、びっくりしてしまいましたけれどもね。でもねそれぐらい払ってもいいんじゃないっていうぐらいめちゃめちゃ良かったんですよね。とにかく露天風呂がすごかったです。なんて言ったらいいんですかね、なんか日本庭園にお風呂があるみたいな感じ。日本庭園よりももっと広いかな、なんか森の中に入っていくような感じで、そこにいっぱいお風呂がいろんなところにあって、いくつぐらいあるのかな、ちょっと数えなかったですけど、いろんな場所にすごい高いところにあれば、ちょっと低めのところにあったりとか、あと夜景の見えるところに 足湯があったりとか、とにかくねすごく広くって、その中をね皆さんね開放的ですね。もうタオルで体も隠さず歩いてるわけですよ、森の中を。もうそれ見たらねちょっと笑えてきましたけれどもね、まあね開放的だなということでね、私たちも気にせずね、あの裸んぼでね歩いてましたけどもね、まあね、そうだな、すごくリラックスできましたね。海の後の温泉も良かったんですけど、長島の方がやっぱ露天風呂の数もねかなりあったし、いろんな湯に浸かれたし、サウナもちょこっと入ったかな、いろんなお湯に入れたのですごく楽しかったですね。なのでねまたねあそこの温泉は行きたいなと思いますけどね、ただ冬に行ったらね死んでしまうんじゃないかと思いますけどね、結構外歩くんですよ、本当にね外ばっか歩かされるところなので、冬はねちょっとやめた方がいいかなと思いますけれどもね。はい、でその日は温泉を楽しんだ後はまだねちょっと時間があったということで、というか、ノアポンと一緒にこんなねいい温泉の後はやっぱちょっと飲みたいよねっていうことで、名駅まで帰って、居酒屋に行ってきました。海の前の日も行ったんでね、相当ちょっと先週から私ノアポンと飲んでる気がするんですけれども、名駅のなんて名前だったかな、ドマドマか、栄とかにも確かお店があったと思うんですけれども、そうですね、ちょっといい雰囲気の居酒屋さんに行ってきましてね、美味しいカクテルとか焼酎とかいろいろ飲んでね、何話したかな、なんかやっぱりおバカな話ですよ、先週の50回記念と同じようなトークをねずっとしてましてね、2人でねお腹抱えて笑ってましたね、本当にね、もう本当あの日はね笑い死にするんじゃないかっていうくらい笑いましたけれどもね、まあまあそれがねすごく楽しかったですけれどもね。実はですね、この日とその海の日の前の日に居酒屋行ったんですけど、ノアポンとね居酒屋に2人で行ったのは初めてだったんですね。確か去年一緒にダーツバーかなんかは行ったと思うんですけど、でもちゃんとしたご飯も食べれてお酒も飲めるとこって初めてだったんでね、すっごい楽しかったですね。本当おバカな話もしてましたし、まあいろんなお話もしましたしね、先週はちょっと泣ける話とかね2人でしてたんですけど、今週は大爆笑みたいな感じでね、色気のない2人組でしたけれどもね、まあかなり楽しかったんでいいんじゃないかと思っております。で、16日はそのプールで遊んで、今週というか昨日一昨日か水木とまたね私ね連休だったんですよ。なんとね3週連続の2連休なんですけどね、こんなことはね今の仕事について初めてだったのでね、さすがに何すればいいのか分かんなかったですけどね、とりあえずね、水曜日は、まあ、友達と会ってカラオケ行ったりとかで、で木曜日昨日ですね、夏休み期間中が名古屋港水族館が夜8時まで営業ってことで、イルカショーのナイトステージが見れるんですよね。で、それにねいつか行きたいなと思ってまして、で、昨日行ってきました。まあ平日ですからね遊ぶ友達もいないということでね一人で行ってきたんですけれども、夜8時までの営業だったんで、でイルカショーを夜のイルカショーが見たかったんで、もう夕方5時とか結構遅い時間に出て、地下鉄乗って行きましたね。でまだね時間がね着いた頃はちょっと早かったんで、まあ水族館の近くのポートビルとか海の写真とかをパシャパシャ撮りまして、でまあゆっくりめに水族館入ってったんですよね。で入ったすぐのところが、イ ルカがいたりとか、白イルカの水槽だったりとかがあって、あとは何見たっけな、あ、そう、すごかったのがそのイルカショーの前に見た、何時からだったかな、それも時間が決まってるんですけど、3万匹のイワシの水槽があるんですね。で、普通に普段だったらイワシは同じ方に多分向かって泳いでると思うんですけど、その時間ごとにね、確かあれね、光でかな、イワシの群れを操るショーというか、そういうパフォーマンスがありまして、それがねものすっごい綺麗だったんですよね。その光の加減でなのか、それに合わせてイルカじゃない、イワシがね一緒に動くんですよ、その3万匹の群れが。それがねなんとも綺麗でしたね。銀色に光って、それが同じ方向に動きみたいな感じで、写真ね撮ったんだけどね、やっぱ動きが早いのでうまいこと撮れてないのがねちょっと残念で仕方がないですけれどもね。でもあれはねすっごい綺麗でしたね。皆さんね立ち止まるというよりもみんなしゃがみ込んで見てましたね、そのパフォーマンスを。すっごい綺麗でした。あれはね見れてよかったなと思いますね。多分ねあのパフォーマンス名古屋港水族館だけじゃなくていろんな水族館でねやってると思いますけれどもね、あのテレビでなんか見たことあるんで、そこで、ね、確かね光を調節してとか言ってた気がするので、多分それで合ってると思うんですけどね、あの嘘だったらすいませんって感じですけれどもね。はい。でイルカの前にねペンギンをちょっと見たいなと思ってペンギンの水槽のとこ行って見たんですけどね、やっぱねペンギンさんは人気ですね。あの人いっぱいいました。平日なのに人いっぱいいて、あまりね近づいて写真を撮ることができなかったんですけどね。まあねペンギンは可愛いっすね、いつ見ても本当に。でみんな氷の上に立ってましたね。あんまり泳いでるペンギンちゃんがいなくってちょっと寂しかったんですけれどもね、なんかねみんな固まっててね動かなかったですけれどもね。はい。でペンギンを見た後は、イルカショー、7時からだったんで、まあその15分くらい前とかに行って、席を取って、まあ、1人なんでねすぐ座れたんですけれども、あのイルカショーを見ました。で今回見たのが今までで見た中で一番迫力ありましたね。もうほんとすごかったんですよ。あの写真にも撮ったからね、そのうちブログにあげたいなと思うんですけれども、普通のイルカのパフォーマンスあるじゃないですか、飛んだり跳ねたりフープをくぐったりっていうのは、まあ、今まで見てきたイルカショーも、ね、同じようなことをねやってるんで、それはまあ予想ができるんですけれどもね、すごいなと思ったのが、あのイルカのお兄さんお姉さんがねイルカに乗ってねパフォーマンスするんですよね。あのイルカの上に乗って一緒に泳ぐというか、なんだろう、サーフィンやってるみたいにシャーって出てきて、あとはイルカの上になんだろう、あれボディーボードかなを乗っけてシャーって出てきたりとかで、とにかくねすごいスピードが速いんですよね。それにお姉さんたち乗ってね笑顔で手振ってねパフォーマンスをするんでね、それがすごかったですね。あとはイルカの頭の上に乗って、でイルカちゃんがこう 水上に飛び出てくるのと同時にお姉さんたちも飛び跳ねてみたいな感じで、一緒に跳ねるわ泳ぐわ滑るわみたいな感じでね、うわちょっとラジオじゃ伝わんないのが難しいとこなんですけど、本当にすごかったんですよね。初めて見ました、あんな水中水上を人間が飛び回るのは。もうほんとすごかったですね。でイルカのジャンプ力もすごいから、それと一緒になってねお姉さんたちも飛んでるからね、しかもねものすっごい笑顔なんですよね。で、そこの名古屋港水族館のイルカのショーって映像が見れるんですよね。でっかい画面にそのパフォーマンスの映像が映し出されて、でそのパフォーマンスが終わった後すぐにスローモーション映像が流れるんで、ちょっと見逃しちゃったっていう場面もねそのスローモーションで見れるんでね、かなり楽しめましたね。 っぱね、イルカちゃんとか動きが早いんでね、あんまりうまく撮れてないんですけどね、またそのうちにあのブログに載せたいと思いますのでね、よかったらそちらも覗いていただけたらなと思います。はい、そんな感じでね、この夏はかなり遊んでしまいましたのでね、ちょっと自分でもね遊びすぎたかなと若干反省してますけれども、まあでも楽しかったからいっかって感じでね、とりあえず9月からちょっとおとなしくしようかなと思っておりますけれどもね。はい、で話はね全然変わっちゃうんですけれども、今週の火曜日ね、久々のアランチェのバンド練習だったんですよ。1ヶ月ぶりぐらいかな、ちょっと夏休みみたいな感じでお休みしてたんですけれどもね、まあね久々の練習だからね、私はかなりテンションが上がってたんですけれどもね、ちょっと残念ながらね全員集まらなかったんですよね。もう一人のボーカルのあゆみちゃんとキーボードのケイゴくんがちょっと急遽来れなくなってしまいましてね、ちょっと残りの4人だけになっちゃってね、かなり寂しかったんですけれどもね、テンションもちょっと上がらない感じではあったんですけれどもね、本当にね1ヶ月ぶりだったからね、あゆみちゃんに会いたかったんですけどねまあしょうがないかっていう感じで、うん、でまあちょっとそのテンションが上がらないっていうのもあったんですが、ちょっと楽しいことがありまして、休憩中にねリーダーに聞かれたんですよ。まみちゃんはどんな曲が歌いたいのって言われまして、で私は気持ちよく歌えるバラードが歌いたいですって言ったんですよ。そしたらね、じゃあちょっと今から作ろっかっていうことになり、すぐスタジオに戻って、残り1時間半くらいだったんですけど、ちょっと今から作るよみたいな感じになっちゃって、え、どうやってみたいな、私目が点だったんですけれども、まあギターのリーダーとベースの子がコード進行を考えて曲の構成を作ってくれまして、それもね結構早かったですよ。30分とかで作っちゃって、でまあそこにドラムも入ったりとか言って、なんか曲の感じができてきて、でじゃあできたからマミちゃん適当に歌ってみてよみたいなねことをお父さんが言うわけですよ。へーみたいな適当にメロディーつけてよってどういうことだいみたいな感じだったんですけれどもね、まあ、私も分からずちょっと歌わせてもらったんですよね。で、まあ、最初のうちは、まあ、いいメロディーも私も思いつかなくて、まあ、探り探り歌いながらメロディーをつけてってっていう感じのを何回か繰り返してって、ちょっとずつ形になってって、私がね覚えが悪いのか、なかなかメロディーが定まらないんですよね。なんか歌うたびに違うメロディーを歌ってて、まあ、それでもなんとなく固まってきてね、で何回か繰り返すうちにだんだんだんだんいい感じに仕上がってきましてね、なんと曲できちゃったんですよね、あの短時間で。びっくりしましたけれども、できるもんなんだなと思いました。というか、まあ、私ができたんじゃなくて周りの方がやってくれたっていう感じなんですけれども、とりあえずねいい感じって一言で言っちゃってますけど、とにかく本当にね私が歌いやすいメロディーかな、私がつけたメロディーなので、歌いやすい高さと歌いやすいメロディーなので、かなりね気持ちが良かったんですよね、最後合わせた時は。で、まあ仮歌なので、仮歌、歌詞がついてないのでまだどんな感じになるとかは全然決まってないんですけれども、そうですね、これに歌詞がついて完成したらとっても私は嬉しいですね。うん、どんな感じになるのかな、歌詞私が考えるのかな、多分そうなんですけどとりあえずね曲調的にはかなり気持ちよく歌える歌だと思いますのでね、これが完成した時にはまたここのピンプリでも流したいなと思いますのでね、アランチェを楽しみにしてくださっている方がいらっしゃいましたらね、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思っております。はい、で今週がねメールテーマ行きたかったんですけれどもね、残念ながら今週はねメールをいただいておりません。ちょっと悲しいですけれども、というか、 ごめんなさい、一つ訂正がありまして、先週のね50回の時に次回の収録は8月26日の水曜日ですって張り切って言ってたんですけれども、一周ね飛ばして言っちゃってましてね、なので今回の収録が8月21日の金曜日だったということなので、このピンプリのブログではね訂正記事を書かせていただいたんですけれどもね、まあ、この音声だけを聞いてる方はねちょっと知らない方もいらっしゃったかと思いますのでね、そのせいだからごめんなさいっていう感じでね、なので今週のメールテーマ一応好きな居酒屋メニューだったんですけれども、もうこれは飛ばして次回のメールテーマ発表したいと思いますね。あ、もちろんこのメールテーマをもし考えた方がいらっしゃったら送っていただけたらなと思いますけれども、で、一応次回のメールテーマが、この夏やり残したことということで、私もねこんだけいろいろやりたいことをやって遊んできたんですけれども、それでもねまだねこの夏にやりたくても結局やれなかったことがありまして、まずね一つはね浴衣を着たかったんですよね。まあ、お祭りに行かなくてもよかったんですけど、まあ、浴衣着てちょっと線香花火ぐらいはやりたいなと思ってたんですが、まあ、結局ね、なかなか着る機会がなくってやってないんですよね。でもう8月も終わってしまうし、9月入ったらちょっともう夏な雰囲気もねだんだんなくなってくるので、ちょっとこれは実現しないかもっていう感じですね。で、あともう一個はね焼肉に行きたいんですよね。もうねかれこれ1年半以上もっと行ってないかな、1年8ヶ月とか確か行ってない気がしますね。まあそれはね夏じゃなくてもいいんですけど、まあ、この夏に行きたかったなっていう私の中でも願望があったのでね、それがねちょっと実現できてないのでね、やり残したことですかね。というわけでね、この夏にやり残したことがあれば教えていただけたらなと思います。このピンプリのブログの右端の、メールフォームまたは、本家の学び屋スタジオのメールフォームよりお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと普通オタなんかもね募集しておりますので、ね、よろしくお願いします。はい、で次回の収録が今度こそ8月26日の水曜日でございます。夜収録になると思いますのでね、それまでメールをお待ちしております。はい、というわけで結構喋ったかな、喋りましたね。というわけで、今週はこの辺でピンクプリンセスマミでした。バイバーイ。